第4章、コーチは何をするのか。この章では引き続きコーチ側に焦点を当て、コーチがすべきことについて説明します。コーチは何をしてクライアントを助けるのでしょうか。どんなことが思い浮かぶでしょう。話を聞くこと、質問すること、あるいは提案。コーチがすることを細かく挙げるとすごいボリュームになりますので、ここではざっくりまとめます。コーチがするのは大きく以下の3つのことです。1、建設的な関係性を構築する。2、意味深い会話を組み立てる。3、プロセスを意図的に進める。これを見てどう思われたでしょうか？想像したものと切り口が違うなぁと思った方もおられるかもしれませんね。あるいは少し考えて、なるほどねと思ったかもしれません。それぞれについて簡単に説明したいと思います。1、建設的な関係性を構築する。まず、建設的な関係性を構築するということについてです。実は、コーチのすべき第一のことは、クライアントとの間に、前進や変化を引き起こす土台となる、ポジティブな人間関係を築くことなんです。コーチングは、どんなにコーチングスキルを駆使した会話をしても、土台となる良い関係性ができていないならば、効果が激減します。想像してみてください。もし相談相手に対して、自分があまり安心できていなくて、相手がどのくらい自分のことを本当に気にかけてくれているのかわからなかったら、自分の心の内を話すような突っ込んだ会話はどれぐらいできるでしょうか。あるいは、自分の気持ちが行き詰まったり諦めそうになった時、相談相手も一緒に落ち込んで仕方ないですねと簡単に諦めてしまうようだったら、目標の達成や問題の解決に至れるでしょうか。いずれも答えは、ほとんどできないということになるでしょう。だから実際にクライアントの課題に取り組む前に、安心できて、かつ積極的で建設的な良い関係を、クライアントとの間に築き、その維持と向上に努めることこそ、コーチがすべき最も大切なことなのです。2、意味深い会話を組み立てる。意味深い会話を組み立てるとはどういうことでしょう。この人に相談してもあまり意味はなかったなと感じたことはありませんか。あるとしたら、それはどういう会話だったでしょう。例えば、よく話を聞いてもらえなかったのかもしれません。あるいは、相手があまり反応を示さなくて分かってもらえたと感じなかったのかもしれません。もしくは、早々に勝手な解決案を押し付けられて嫌な思いをしたのかもしれません。意味深い会話をするというのは、これらと反対のことが起こるような会話をするということです。例えば、コーチはクライアントの話を誰よりも深く邪魔せずに聞きます。傾聴と呼びます。そして適時、質問をして、クライアントが考えやすいように助けます。また、聞きながら感じたことなどを短くフィードバックして、会話が発展的になるようにします。こういったスキルを使いながら、クライアントが目的を達成できるように、問題を解決できるように、そして、クライアントの成長に結びつく会話が成立するように、コミュニケーションを行うのです。コーチングについてある程度ご存知な方は、コーチのすべきこととして、これらのことが最初に頭に浮かんだかもしれませんね。3、プロセスを意図的に進める。プロセスを意図的に進めるというのも、コーチの大切な責任です。ここでいうプロセスには2種類あり、1つ目は会話のプロセスです。1、コーチングの会話のプロセス。例えば、1時間のコーチングであれば、その間の会話が単なるチャットに終わらず、 目的に向かった前進が起こるように、特定の流れを作り出すのです。このプロセスのモデルとして有名なのは、グローモデルと呼ばれるものです。この4つのアルファベットは、すべて英単語の頭文字から来ています。G はゴールの G、R はリアリティの R、O はオプションの O で、W はウィルや 5W1H の W です。このグローモデルに基づいて会話のプロセスを作ると以下のようになります。まず、会話のゴールを決め、次に現状を広く深く様々な角度から捉えられるようにし、それをもとにどんな選択肢があるかを検討してどうするかを決め、最後に意思を決定して計画化するという流れです。文字にすると簡単そうですが、クライアントを中心に会話をしながらこの流れを作るのは想像以上に大変です。対面クラス形式のコーチ養成講座を行うたびに、参加者がいつも非常に苦労しているのを目の当たりにします。でも、この流れに沿って対話を進められると、とても建設的で意味深い会話が成立しやすくなります。2. コーチング期間全体のプロセス。プロセスの2種類目は、コーチング期間全体の流れです。コーチングは1回のセッションで完了できるものは少なく、目標の達成に向かって一定の期間何度もセッションを重ねていくことが普通です。コーチはこのコーチング期間全体の流れを意識的に整える、ファシリテートするようにします。例えば10回シリーズでコーチングをする場合、1回目から10回目までに着実に目的の達成に向かう流れが生まれるように、一回一回のセッションの位置づけをきちんとしながら、クライアントが行動を積み重ねていけるように、細心の注意を払って進捗を助けるのです。少しぼんやりしていて分かりにくいかもしれませんが、これはコーチの仕事として非常に大切なことですので、第8章、コーチングの流れの中でももう少し具体的にご説明する予定です。コーチング能力養成講座基礎編でも、第2部のファシリテーションスキルの項目で詳しく解説しています。さて、今回はなるべくざっくりと、コーチのすべき3つの主要な仕事についてご説明しましたが、いかがだったでしょうか。この3つはすべて、コーチが決して外すことのできない重要な務めです。逆に言えば、これらをしっかり押さえておけば、コーチングは必ず効果的なものとなり、良い結果が出ると言えます。コーチになろうと思う方は、ぜひ覚えておいてくださいね。この章のポイント。コーチのすべき大切なことは3つある。1、建設的な関係性を構築する。効果的なコーチングの土台となる、最も大切なものを作り出すこと。2、意味深い会話を組み立てる。傾聴や質問、フィードバックなどの様々なスキルを使いながら、クライアントの前進に結びつくコミュニケーションを行うということ。3. プロセスを意図的に進める。2つのプロセスを注意深く進捗させる。コーチングの会話のプロセス。コーチング期間全体のプロセス。これらが確実にできると、結果の出る効果的なコーチングが実現する。